流芳広場。イラストや文芸、市内の写真、サークルなどの紹介、我が家のプチ自慢などの投稿を募集しています。詳細は市公式ホームページから流芳投稿記事募集で検索してください。9月のイベントカレンダー。各イベントの詳細は直接お問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります。スポーツ。問い合わせ先、ニューライフアリーナ龍ケ崎、電話 0297-64-8674。 ニューライフアリーナ龍ケ崎サブアリーナの利用は、水曜日、木曜日、土曜日は卓球、バスケットボール、バドミントン、火曜日、金曜日、日曜日は卓球、バスケットボール、ボルダリングです。なお、スポーツカレンダー最新版はアリーナホームページをご覧ください。2日、関東サッカーリーグ、流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎バーシャスボンズ BONDS 市原 FC フィールド。3日、イースタンリーグ、北海道日本ハムファイターズバーシャス東北楽天ゴールデンイーグルススタジアム。6日オープンフィールドフィールド。7日から9日、令和5年度県南地区高等学校陸上競技新人大会フィールド。7日から12日、秋季県南地区高等野球大会スタジアム。9日、第9回龍ケ崎市磯地ことぶきバレーボール大会アリーナ。10日、UI 卓球大会アリーナ。11日、新日本プロレスアリーナ。13日、14日、県南中学校新人陸上競技大会フィールド。16日、ドラゴン6バウンドテニスアリーナ。16日から18日、東京新大学野球連盟秋季リーグ戦第3節スタジアム。17日、関東サッカーリーグ、流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎バーシャス桐蔭横浜大学 FC フィールド。18日、第66回龍ケ崎市近隣インディアカ大会アリーナ。20日、オープンフィールド、種目別フィールド。21日、22日、龍ケ崎市中学校新人体育大会、アリーナ、フィールド、スタジアム。23日、茨城県卓球連盟ジュニアの部審判講習会、アリーナ。24日、ドルフィンズカップ、ミニバスケット、アリーナ。30日、第16回龍ケ崎近隣バドミントン大会アリーナ。30日、関東高校女子サッカー選手権茨城予選フィールド。ご注意、8月から11月にフィールドの外周路整備工事を実施します。ご理解ご協力をお願いします。市のイベント。3日マインバザールにぎわい広場。問い合わせ先、商工観光課、電話内線406。9日、タツノコマルシェ、三三館隣。問い合わせ先、まちづくり文化財団、電話 0297-62-2227。 17日、日曜朝市、にぎわい広場。問い合わせ先、農業政策課、電話内線430。ゆったり館であったまろう、イベントを湯実施中。咲き乱れる秋草風呂。9月1日から4日、日替わりでコスモス、ライム、ラベンダー、お月見の湯。問い合わせ先、ゆったり館、電話 0297-60-1126。町の出来事出張版、 市内水田でコウノトリ3羽観察。白黒の羽広げ、優美に空舞う。市内の水田にコウノトリが3羽飛来したのが確認されました。国の特別天然記念物、そして絶滅危惧種にも指定されているコウノトリは、かつて国内広くに生息していましたが、明治時代の乱獲などで激減。野生種は昭和46年に絶滅してしまいました。その後人工繁殖などコウノトリ復活に向けた取り組みが続き、現在では約300羽が国内で野外生息しているそうです。今回留保編集スタッフが観察撮影できたのは、令和3年と4年に千葉県野田市から放鳥されたメスオス2羽を含む3羽とみられます。それぞれ寄り添いながら枯れ枝に止まったり、餌を探して水面をついばんだり、白と黒のコントラストが特徴的な羽を広げ、優美に空を舞っていました。野田市役所の担当者は、コウノトリにとって龍ヶ崎市は安心して暮らせる場所だと感じたのかもしれません。見かけたらあまり近づかず、音を出したり餌を与えたりもせず、撮影時はストロボを控えるなど、静かに見守ってあげてくださいと話していました。ここに遠方から望遠レンズを使って撮影した写真。一枚は空を舞うオスとメスの写真。もう一枚は田んぼの中の3羽のコウノトリの写真。2枚が掲載されています。ここまでの担当は吉田清美です。
タツノコ産直市場、旬の一押しお野菜。8月から9月のおすすめ、梨、オクラ、ナス、ブドウ、栗。龍ヶ崎市食と農のアンバサダー、尾形みなとさんのワンポイントアドバイス。注目野菜、梨。茨城県は昼夜の寒暖差が大きい気候と恵まれた土壌で、江戸時代から梨を栽培していた歴史ある梨産地の一つです。梨は大きく丸いもので、ずっしりと重いものを選ぶのがおすすめです。追熟はしないので、購入後は早めに食べましょう。保存する場合は、乾燥を防ぐため、ビニール袋などで包んでから冷蔵庫に入れておくのが、美味しく食べるポイントです。おすすめの食べ方、梨の生ハム巻き。梨に生ハムを巻いて黒胡椒を一振り。天候などにより販売時期が前後することがあります。営業時間午前10時から午後6時、定休日毎週月曜日、火曜日、年末年始。問い合わせ、農産物等直売所、タツノコ産直市場、電話 0297-62-0715。 インスタの二次元コードが掲載されています。流芳文芸図書館川柳入門講座。洗いざらい、話した後に悔い残す。丹大照美。洗濯機、重労働に愚痴言わず。渡辺寿郎。龍ヶ崎俳句クラブ。新蕎麦屋、しつけ取りたる紬着て。気楽亭中太。走り蕎麦、加害の山を真中井に。佐久間俊孝。はつらつ俳句会。夏衣、カランコロンと下駄の音。小林きみ子。三冠日、母の紫、夏衣。金子まり子。龍ヶ崎短歌会。9時からの日曜討論聞きたきに。庭の片付け早めに始む。吉田彩子。あいみょんの主題歌流れ口ずさむ。我も前見て今日の一日を。石渡静雄。 流鵬クイズ7月号当選者は省略します。広報ボランティアレポート。龍ヶ崎に残る建造物遺産を見学してきました。7月8日、小野川をきれいにする会と NPO 法人龍ヶ崎の価値ある建造物を保存する市民の会主催の稲敷市と龍ヶ崎市赤レンガ交流会に参加してきました。 1. 市民遺産の竹内農場西洋館若芝町。 2. 国指定重要文化財の来郷院の多宝塔慣馬町。 3. 国登録有形文化財の旧諸岡邸の赤レンガ門塀。 4. 国登録有形文化財の旧小野瀬邸上町の4カ所を巡ってきました。それぞれで詳しい説明を聞け、日頃入れない建物にも入れて大変面白かったです。しかし明治から大正時代は龍ヶ崎が県南の中心地として景気が良かったせいか、古い建物をどんどん新しくしてきたと聞いています。観光地などの重要伝統的建造物保存地区となっているところを訪れると、龍ヶ崎も早くから保存活動に力を入れていれば、観光客を呼べる町になっていたのではないかと思ってしまいます。今回訪れた中で、建物遺産保護という点で心配だったのは、竹内農場西洋館でした。土地所有者は、太陽光発電会社に変わっていましたが、今回の主催者の NPO が保護活動を展開し、調査の結果価値が認められ、市が建物部分を買い取り、市民遺産となりました。周りにフェンスが設けられ、除草も行われていますが、レンガ壁の上部には植物が生えていて、壁に食い込んでいるようですし、内部の床には窓枠や、瓦が崩れたまま散乱している有様です。
今後どうなっていくのか心配です。
それぞれの建物の説明は省きましたが、場所や歴史などは市のホームページや NPO 発行のパンフレットなどをご覧ください。広報ボランティア増田。竹内農場西洋館、旧諸岡邸の赤レンガ門塀、旧小野瀬邸の太い梁の3枚の写真が掲載されています。